マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。先週に引き続きまして、今週も原さんをお招きいたしまして、続きのお話をお伺いします。原さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、奥様には罪償いで年に2回スキーにというところで、やはりね、忙しいながらも家族サービスを、原さんの言葉を借りますと、本当に少しだけねされて、そして鹿島ライフを楽しまれていたようなんですが、その工場ではやはり昼夜なく、日にちも関係なく鹿島開発に力を注がれたわけなんですけれども、原さんが勤めてらしたのは住友金属では何年になるんですか？50年ぐらい？50年じゃないか、45年ぐらい。
40、そうですね、
ねえ、それぐらいですよね。その間にもう住友金属っていう名前はなくなったんですか？なくなりはしない。
なくなりはしなかった
です。った、はい、じゃあ最後まで住友金属に金属、はい、ということだったんですね。
最後の方はちょっと
新日鉄、
いや、やっぱり住友金属、
はい、中でも、まあ、自分がね、いろいろとその携わってこられて、本当に初期の頃から霊園っていうと、もう結構後期の方でしょ？
そうです。
そうですよね、はい、それまで工場というかプラントがいろいろ立ったりとか、はい、航路が立ったりとか、いろいろしたんでしょうけれども、はい、原さんご自身の中で一番記憶に残っている、その工場群の設立という場面ではどちらが当たりますか？まあ、いろいろいっぱいあったでしょうけどね。
一番苦労したのは霊園工場で、
前回でね、
一番最初に携わった、いわゆる FK 工場でしょうね、一番最初に担当しましたが、
まあ、和歌山からこっちに来られて、とにかく最初に配属されたところ、
で私大体7つ、勤めてる間に7つの工場を、成功所入れると8つぐらいの工場の、新設稼働のメンテナンスに携わってきましたね。
すごいですね。うまく稼働するまで全部面倒見てきたってことでしょ？
そうです。
すごいですね。
もちろん稼働した後もちょっと面倒見てますけど、
もちろんね、はい、それって晩年過ごされた時にはほぼほぼ鹿島開発というのも終わっていて、はい、でも製品としてバンバン出して稼働してる時だったと思うんですけど、はい、その7つから8つまでの工程を立ち上げられるのっていうのは意外と短かったんですか、スパン的には、期間は。
17、8ぐらいの時に1つやりまして、あとは和歌山霊園までだから何十年ぐらいですかね、20年から25、6年までの間だと思いますけどね。鹿島が一番長いんですよ。
20年ぐらいですか、年数としては。
全部で45年ですから、そうですね。
その中で8つ、
はい、
それは結構な短いっていうか、スピードがすごいですね。
すごいですね、できるの。やっぱりその当時、やっぱりね、すごく世の中も、
高度成長期というかね。
そうなんですよね。
だからどんどんそれは忙しいに決まってますね。
そうです忙しかったけども仕事は面白くて楽しかったですね。
まあでもね、工場群といえども、やっぱりそのいろいろ建てる工場が変わるとやることも変わるわけでしょ。
そうです、技術も変わってる、
ね、そうですよね、は
い、でできることに新しい制御技術が入ってきます
から、そっか
昔はパチャコンというオンオフの世界、はい、だったのが、
コンピューターがね、
コンピューター
入ってきて、
そう、
ついていくの大変ですね。
そうですね、でもだからこそ、なんていうかな、面白くて楽しかったですね、仕事は。
そうか今までやらなかったことを新たにやるわけですから、
どんどん。
そうか、そう考えるとね、
そう、
もう開発の真っ只中っていうか、
だから
ワクワク
いい仕事に就いたなと思ってましたよ。
でも家庭は顧みずね。
そう家庭にはやっぱり随分苦労かけましたね。
苦労かけました。でも奥さん何も文句も言わず、
いや、あの、いわゆる母子家庭と。
母子家庭でもそうやってね、スポーツにも長けていらっしゃったということで、そうですね、晩年はその陸上部でしたっけ、はい、そちらの監督でなかなかの成績もね、収められたと先ほどお伺いしましたけれども、はい、陸上はもともと出身ではなかったんですか。
ないんです。
ないんですね。
もともと
でも名監督、
もともとは球技、球技が専門で、はい、いろいろ多種目を。
そうなんですね。
ただその陸上は専門ではないんですけども、うん、まあ、長距離走ったり、走ることについてはある程度好きでしたね、う
ん、まあ、球技もほぼほぼみんな走りますからね、まあ、
基本的にはね、うん、あの、体力作るため使いますからね、うん、やりますから。
その陸上部の監督時代ってコツとかあったんですか。結構な成績を、ね、収められたっていうことは。
いや、コツっていうのはね、
監督のコツがあるんじゃないですか、勝つための。
それは基本的には陸上に対するその当時は技術的なものを持ってなくて、うん、ただコーチ陣というかな、キャプテンとかね、はいはい、うんうん、まあ、コーチというとこまでいませんでしたけど、はい、キャプテンとか、うん、そういう陸上を専門にしてきた人たちに助けられて。
ああ、じゃあそこもあれですね、あの、工場と同じで制御してきたんですね
制御というか助けられてね、うん、あの、やってきましたね。あ、皆さんよう助けてくれて。あ、はい、もう自分は何ていうかな、同じように走ってってやるんですけど、うん、ソル選手と、うんうん、こう練習の時はね、うん、走ったりしたりしたんですけど、うん、楽しく。
じゃあ仕事と一緒じゃないですか。
とやっぱりね、うん、監督というのはもうそういう高校卒業したり大学卒業したりして、うん、その専門のスポーツをやってる人は技術的なこととかそういうものはほとんど、うん、持ってきますからね。
そっかそっか、もう自分なりっていうのがあるんですね、
う
ん、
そうそう、あとはもう、うん、どのように出すようにお手伝いするか、う
ん、なるほどね。
いわゆる工場の職場の管理と似てます。
似てますね
似てます。
だから上手だったんだ。
いやいやいや、そうではないですけど、
やっぱそういうところを見込んで和歌山にいたね、上司の方が原さん一緒に行こう、おいでって言われたんでしょうね
いや、たまたまその人をね、役付きに昇進するまで教育を受けるんですね、和歌山時代に、
うんうんうん、
和歌山時代に教育を受けてる最中に私の職場に実習に来たんですよ。
実習に、
はい、
で、じゃあ習う立場じゃないですか。
たまたま私がそこの職場の担当だったもんで、はい、いろいろとその工場のこととか、うん、そこのメンテナンスについての説明をしたんです。
あ、
そういう縁があって、あ、どうも鹿島に
やっぱりだからそこで秀でてたんですよ、その人を見たりとか、あの、動かす力っていうのがこの人はやっぱりあるなっていうところだったんじゃないですか。
ただ楽しく仕事をしてました。
いや、でもそれ大事ですねそれはやっぱり人がついてきますよ、そういうところには、
ね、ただやっぱりなんかやりだすと入れ込んじゃう立場なんで、うんうんうんうん、立場のもんで、うん、さっきの陸上の世界の時もその監督をやりだして、じゃあこれ、じゃあ陸上の競技のこと何もわからないといけないね、わからんかったらいかんねということで、うんうん、例えば運動生理学とか、うん、そういうのを
勉強したんだ。
独学で勉強しましたよ。
すごい。
それとかトレーニング技術とかね、勉強しましたね。
まあ、見えないところでそういう努力をされてらっしゃるから、うん、選手たちも、あ、なんかやっぱり自分たち目線でいろいろと分かってくれてるっていうかね、その自分が専門分野でなくても分かろうとしてくれてるっていうところが、こう一緒に戦おうっていう気になったんじゃないですか。
そうなんですかね。
うん、私もちょっと運動するのであれなんですけども、だったら自分でやってみろって言いたくなる人いるじゃないですかそうはならないですよね、
う
ん、自分がやったら。
あ、なかなかね、
やっぱそういうところがやっぱ上手だったんでしょうね。いや、でもそういうね、20年間の間に鹿島の開発がほぼほぼ終わるまで面倒を見てこられて、うまく稼働するまでというところで、かなり力になられたことは、まあ、原さん間違いないといったところなんでしょうね。 わかりました。では今週はこの辺で終わりにさせていただいて、次週は完成した鹿島開発についてどのような意見をお持ちなのか、そういったことについてもお伺いしたいと思います。原さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたしました。